皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャレの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、慶応技術大学経済学部教授の大西博先生です。
はい、またよろしくお願いします。は
い、お願いします。
電話楽ですね。
いやいや楽ですねっていうか、ね、先生はズームを希望されたんですけれども、だからやっぱり東京の方がテクノロジーは進んでるようで、ちょっと京都は遅れてますね。
いやまあ同じですよ。
ですね、今日のテーマはですね、はい、まあ、去年12月に中国の武漢で、新型コロナウイルスが出て、まあ、パンデミックということで、あっという間に世界に広がったんですけどね、はい、それで、大学の講義もそうです、全てがやっぱり経済がストップして、まあ、大変な状況になってるんですけれども、だけどその中で、中国、ヨーロッパ、アメリカ、まあ、世界各地比べてみると、どうやら中国がいち早くその、まあ、撲滅というか収束に成功したと、 そこら辺の話でいいでしょうかね。
そうですね、やっぱり、はい、まあ、もちろんですね、始まった時にはえらいことやと、なんちゅうことしたんやと思ったんですけどね、中国に対してね、
はい、
でやっぱりここまで徹底するかと思いますね。例えばですね、1、2ヶ月前にスウェーデンあたりからやってきたサーモンにコロナがついていてということで、北京でまた一回大騒ぎになったことをご存知ですかね。
僕あんまり知らないです。
はい、でところがですね、はい、またギュッと締めて2週間でまたゼロにしたんですよ。
は
い、だからやるときやるというこのものすごさ、でやっぱりこの東京の事態とか見てるとですね、なんかズルズルしていつまでたんやるのか分かんないと、でそれに比べて中国締めてる時は何にもできないので大変ですけど、バシッと締めて早めに解決して、今マスクなしで普通の人間歩いてますよね、中国は。
そうですね、
だからどっちの方が経済にマシなのかというのは本当に思いますね。
よくね、経済のことを考えると、やっぱりね、トレードオフというか、コロナを僕しようと思ったら経済ダメになって、その両立ということからいくとですね、そこで政治システムということでね、やっぱり共産党的な、こうなんていうかな、上からバーンとね、トップダウンで行った方がパンデミックには強いですね。
それを共産主義というのかは知れませんけど、とにかく中国みたいに、ロックダウンをしてですね、それより、本当は PCR 検査ですね。つまりですね、日本の、私、東京ですのでと思うんですけどね、誰がかかっとるかわからんわけ。
わからん。
だから、すべての人間が敵みたいな感じで、危険人物みたいな形で対応しないとダメと。でも本当はかかってる人間は全部じゃなくて、かかってる人間とかかってない人間いるわけですよね。それを分からすのが PCR 検査で、だから中国はただで PCR 検査がいくらでも受けられてですね、したがってみんな自分のスマホの中に、私は陰性ですと、3日前に受けました、陰性ですと、
出るんです
か、そういうことを示しながら歩いとるわけですよね。日本はすべての人間がかかってる可能性があるということで、マスクしてソーシャルディスタンスで歩かないかんと、ここの違いだというふうに思いますね。
風邪でもね、例えば、喉に入ってるけれども、肺に入って初めて風邪になりますね、熱上がったり。
そうですね、
だからね、僕コロナにしてみても、たくさん若い、抵抗力ある人は結構喉までって言ってると思う、肺に入ってないけど、そういう人が全然症状出ないけど、いろんな人をうつしてるということなんですけど ね、それ以上に中国も韓国もアジアが極端に少なくて、支持率ね、だからヨーロッパとかアメリカ多いというのは、僕やっぱりその今で何回も新型コロナみたいな形のパンデミックもないけど、なんとなくインフルエンザと近いようなものがアジアに起こってて、抗体免疫持ってるかなと思ったりする方なんですかね。
それもあるかもしれませんが、やっぱりですね、中国はしばらく前に鳥インフルとかありましたもんね。
ありましたね。はい、
だから SARS もありましたね。SARS の方が大きいかな。似てますから。その時に、 こういうのが起きたらこうするというふうにもう決めてしまったんですよ。
あ、リスクマネジメントね、危機管理、は
い、そうそうそう、うん、それで例えばそのやっぱり10日間で病院を2件ほど建てるとかですね、うん、そういう、まあ、危機管理は素晴らしいですね。それはなんか独裁政権だからというのはちょっと違うんじゃないかと。
いや、だけど独裁政権っていうか、うん、いい意味でのね、うん、僕は否定してるわけなくて、うん、単にデモクラシー民主主義がいいっていうわけなくて、アメリカ見てたらね、うん、そのポピュリズムが出てきたり、うん、論出てくるんで、だから危機に面したときはそれがいけたと思う。それ以上その日本はそんな法律とかあんまり言わなくてもみんなマスクして、うん、それなりのなんか社会性というんですか、それはすごく他の国に比べて日本人のそういうのはもうすごく民度というんですかね、それは高いように思うんですけれども、
まあ、それは全くそう思いますね。だから、うん、逆に言うとですね、政府の政策というのが相当いい加減なのに、はい、国民だけは真面目に、守っとると、
うん
うん、そのおかげでめちゃくちゃにはならないことになってますね、日本はですね、うんうん、
なってますね。
でも逆に言うと政府の政策というのは相当実はダルだと思いますよ。
まあそうですね、
ちょっと一個例挙げの人ですね、はい、成田に降りてきた人間はですね、はい、公共交通機関ではダメということになってましたね。
はい、はい、なってますね、
はい、で今も確かにあっとるんですけど、はいはい、そんな方針出してもですね、はい、実際守れないんですよ。
あ、
つまり日本全国の空港が空いてるわけじゃなくて成田だけでしょ、
はいはい、
そっから北海道とか東北の人歩いて帰れへんでしょ、
うん、そうですね。
だからどう考えても公共交通機関しか帰れないような人いくらでもいて、
うん、
で係官はどうしてるかというと、分かりましたと言えば通しとるわけ。
あ、
係官はそこでダメと言いようがないから、
うんうん、
こういうのは私本当に思うけど、政府は方針だけ出して、それが実際に守れるような、うん、仕組みを作ってないと、すごいひどい国やと思いますよ。うん、
で、それで、ね、すごくね、パンデミックが日本に広がったら、そう言ってるけど、広がらないということは、あんまり広がらなかったということは、まあ、他の国と比較してですね、まあ、そうでもない、僕ね、このコロナのこのパンデミックはね、僕は人間の安全保障として考えたいと思って、誰も言ってないことですけどね。安全保障でも、こう、勢力均衡型とか、覇権安定型とかね、ね、集団的安全保障とかありますけど、これはやっぱり人間の安全保障、まあ人間ですからね、コロナのパンデミック。それが世界に蔓延したときに、こう、なんか安全保障の観点から僕はもっと語るべきかなと思うんですけどね。
まあそうですね。今まで安全保障というのはですね、軍艦と大砲で守るもんだ。
そう違うやんと
、うん、
今最近サイバー出てきてますけどね、やっぱこれ人間というか自分の安全保障ですよ。
その PCR 検査となんとかでかんとかで守ってくれと、うん、そういうことの方がよほど大事だというのは人類が認識する機会になったと思うんですよ。
なりましたね。さっき話戻ります。PCR 一斉に受けても、そこでもし仮に陽性が高かった場合、日本がどうするかって何もできないと思うんですけどね。
それも問題ですね。だからね、私、例えば思うんですけど、まあ、やや小さな論点ですけどね。
はい、
日本には病院というのは3種類というか3つの省庁に分かれてあるんですよ。
あ、
厚生労働省と文部科学省、
うん、
だって国立大学、うん、そこに属してますから、
はい、
それから防衛庁ですね、
はい、
防衛医大というのがありますから、
うん、
でそれらが一致団結してやるいうことになっとらんわけ、
うん、
例えばダイヤモンドプリンセスが来た時には防衛医大かなんかは動きましたわね。
あ、
それ以降何も動いてないじゃないですか。
そうですね。
つまりこの国難に全、うん、一致団結してやるという仕組みになってないわけ。
国と地方とも違いますしね、団結してないですね。
だからその結果PCR 検査で陽性がいっぱい出たら、うん、パンクするのでダメですと、
うん、
だから PCR 検査やりませんと、
うん、日本の方針ですよね。
誰がかかってるかわからないような状態で我慢しましょうという、
うんうん、っていうのが
うん、
ゴールデンウィークの時はね、みんな我慢しましょうということで、もう、まあ、ロックダウンに近いような状態でほとんどね、街に人がいない、
ね。
今だけどもう普通ですからね。マスクはみんなしてますけどね。
普通です
ね。かなりね。
それも多少わかるんですけど、でも、でも、なんというかな、やっぱり中国と比較しますんで、私中国研究者ですからね。 バシッと解決して普通に動いとるんですよ、向こう。今年 2.8% 成長すると言われてる。で今年 2.8% というのは、あの第2、第3、第4四半期は、あの普通の成長率 6% か 7% に戻るいうことですよね。日本このままずっといったら経済死にますよ。
いや死にますね、うん、だから僕は、まあ、この新型コロナウイルスというのは世界のパンデミックであって、世界が対立せずにね、みんな一緒にそのワクチン開発したり、中国もアメリカもね、やっぱり WHO も含めて一緒にやっていくべきで、ね、ウィズコロナということでやる経済と両立していくということをもっと中国から学んでね、世界から学んで、日本のいいところをもっと出して、ね、交流しながら、やっぱり人類が直面まで歴史的にペストとかいろんなのあって買ってきたんですから、そういうね、いいきっかけになればいいと思うんですけどね。
まあでもトランプなんかは、中国攻撃するの一生懸命
ね。まあ彼は負けると思うんですって、そう思いますけどね。僕今まで全て外れましたけど、今回はね、周りの人間みんなやめていってますんで、ね。
まあ、でも日本も安倍さんが辞めるいうのは、なんか、最初、アベノミックスは私、評価しないんだけど、うまくいったような感じでしたね、安倍政権の最初はね。でも今、なんか何もうまいこと言ってるような感じじゃなくて、もう辞めという感じじゃないんですかね。
まあね、そうですね。
病気のことにしてるけど、本当は、もう、うまいこといかんし、やめというふうに見えてしまうんですけどね。
ね
え、
次にリーダーがね、おられたらいいんですけどね、そうでもないみたいで、ねえ。
難しいですね。それこそ、ここは国際関係のディスカッションの場ですから、
そうです。
トランプに従ってもっとずんずん中国と対立する道を行くのか、やっぱり中国が大事というので行くのか、今まで安倍政権は、まあ、なんていうかな、騙し騙しやってましたね、両方に対して。それがぼちぼちいかなくなりますよ。次期政権は大変ですよ。
僕はそういう話聞いたときに、ニクソン、キッシンジャーが、ね、モタクト、ショーンライト、こうやってみて、ああいう大きくね、さっきロシアを潰すためには、ソビエトを潰すためには、中国と組んだ方がいいみたいな、そういうね、なんとなく、日本もその国際情勢変化の中で、ね、中国とアメリカとうまくやるということをもっと長期戦略的にね、ビジョンを持ってやるべきだと思いますね、ちょうど特にこの時期ね、
そうですね、
まあ、そういう話もまた次回したいと思うんですけれども、
そうですね、
はい、音楽が流れてきてもうあと1分ないということなんですけれども、
あ、そうですか、
また東京からこっち来てくださいよ先生、ね、
そうですね、我々が東京に行くからここに行っても、自粛警察に殴られんような時代になれば
新幹線も空いてるみたいなんで、ね、
はいはい、
ゆっくり、ね、はい、またお話聞きたいと思うんですけど、ということで、はいはい、本日のゲストは、はい、慶応技術大学の経済学部教授の大西博志先生でした。先生どうも、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はい、
またお願いします。
はい。